翼の雑談。
ちょっとまろやかな。
いや、もう本当に雑談しかしてないですけどね、この番組ね。いや、ね、はい、たまにほら、大分合同新聞やったりとか。
やったりとかね、してますけどね。
セーブデイソングやったりとか。
まあ、それはでも毎週やってますけども。
基本的には雑談。
もう、こう、最近はそればっかりになってますね、本当にね。いかにこの、なんていうのかな、こう、なんか編成で手を抜いてるかっていうことがもう、バレバレな感じにはなってますけどね。まあ、ただね、雑談ではある程度、こう、なんていうのかな、こう、持つから、話題がね。
そう。
なので、雑談で、いけるんじゃないかと判断してるっていう、そういうことですよね。
そうですね。
はい。まあ、まずは、そうですね、本当に僕らは本当に、なんですか、1ヶ月ぶりぐらいじゃないですか。
いや、もう本当に。最近、翼さんから LINE 来ないなと思ったら収録してないんだったん
で。収録してないんですよね、本当に。で、実はこの間ですね、まあ、熱心なリスナーの方が一体この番組に対して何人いるのかわかりませんが、
はい。
先週、先々週とかはですね、一応くるみさんの声は流れてました。ね。で、先々週はね、ほら、もう、くるみさんもちょっともう遠い昔の話ですけど、坂本真綾さんを激推ししてね、
1
時間たっぷり聞いてもらいましたし、
はい。
で、先週は、まあ、リピート放送ということで、まあ、過去の音源をね、はい、お送りしたわけなんですけれども、前半後半に分けてね。で、前半においては、くるみさんがですね、かつて、もう、くるみさんの記憶にあるのかどうかわかりませんけれども、オーストラリアにいた時に、
はい、
知らんば長崎というコーナーを作り、
あ、
そして、ちゃんぽんをね、紹介するという。
紹介したとこ懐かしい。
これをですね、先週リピート放送で流しましてですね。
はいはいはい。
本当に、もう何年前かな、3年前 ?4 年前そんな感じですよ。
なるほど。私行きましたよ、シカイロ。
おー、シカイロ行った。
日本帰ってきたから行きましたよ。
行った。やっぱり自分でコーナー立ち上げましたからね、あの時ね。
そう。
ねえ、
美味しかったよ。
やっぱりシカイロ違いますか、やっぱり。
うん、なんか重たい感じが全然ないですね。
重たい感じ、ほー、なるほどね。
まあ、もう全然なくて、あっさりというか、うん、こってりしてるはずなのに、うんうん、後味はさっぱり、すっきりっていうか。やっぱ当枠がね、効いてるんでしょうね。
当枠を話してましたからね、そうですよ。当枠。やっぱそこが効いてるかなって言ったところですね。いやー、だから本当にですよ。まあ、あの頃から電話回線になることは間違いなかったということでね。
そう。
本当に。もうそれから行く年月たって、もうくるみさんも長崎に帰ってきてね。
本当ですよ。
本当ですよね。まあ、そういう、ね。
もうだって3年以上経つんですよね、はい、帰ってきてから。
そんな経つ？ 3
年以上経ってないか。2018年に帰ってきましたもんね。
うわ、そうね。ちょっと早くないですか、時が経つの。そ
う。いや、ほんとに早い。
あ、そう !3 年経つんだ。
瞬く間ですよね。
うわー、それは、いかにうちの番組長くやってるかってことですね。
ほんと。
何も変わらずやってる。あ、そうなんです。
何も変わらず。ねえ。
いや、まあ、ね、まあそういう、まあ先週だったんですけど、まあ今回はもうほんともう今の収録をやってるわけなんですけれども、
はい、
この一月の間ですけれども、どうでしたか？この3月4月ね、今中頃ですけれども、どうですか？
そう。仕事がまず落ち着きましたよね。
なるほど。
ちょっとね、忙しいですからね。
だいぶね、やっぱり年度末ということでいろいろバタバタしたけれども、だいぶ落ち着いてきたと。
はい、落ち着いてきました。あと私は課金をしない誓いをまだ守ってます。
お、出た。ゲームで課金をしないと言ってましたけど、
課金の誓いを守ってます。
守ってる。でもそのゲームでは一応やってるんですかね。
いや、なんかゲームも課金をしないと決めると全然こう、はい、職種が動かなくなってしまって、
はい、
ほとんどやってないですね。
あ、やってないんだ、じゃあもう。ほとんど。
やってない。
おー。なんですかね、やっぱなんですかね、やっぱハマり出せばハマるけど、まあ、やらないと思えば別にっていう。
いや、なんかお金の管理をもっとちゃんとしようと思って、家計簿とかつけ始めたんですよね。
なんか新しいことをチャレンジしてますね。
そう。でもすごい適当な家計簿なんですけど。
おー。え、でも、まあ、つけること自体に意義があるじゃないけれども。
うんうん。
どうですか、家計簿。
なんか、私ゲームにめっちゃお金使ってたなって思うようになりました。
やっぱ目に見えてその過去の。
そう。あと思ったよりカツカツだなみたいな。
あ、本当に。
なんかクレジットカードで買い物をするのをやめると、
はいはい、
現金 金がなくなるのが早いなっていう。
あ、それまではクレジットカードを使って買い物をしていたとよく。
なんかこう、大きな買い物とか、そうですね、うん、なんか買い物をするときにクレジットカードで買っとくと、
はいはい、
買ってました、ずっと。
ああ、そうなのね。
そうそう、買ってたんですよ。
でも
引き落としが翌月だから、
うん、
その、使える現金が増えるような感じがするんですよ。
ああ、まあ、現金は。
実際には増えてないんですけどね。
そりゃそうだし、現金はそこ触らないからね。
ただほら、なんか会社みたいな感じで、
はい、
例えば会社って借り入れをして、
うん、
それで仕入れて、
うん、
売り上げを上げて、
はいはい、
で、それで入ってきたお金で、また何か買ったりするじゃないですか。で、ずっとそうやってぐるぐるぐるぐる回って利益を増やしていくじゃないですか。
うん、
だからそんな感じで、まあ、そんな感じでって一緒にしちゃいけないと思うけど、なんか、なんだっけ。いくら、例えば3万円ぐらい買い物したけど、
はいはい、
引き落としは翌月末だとか、
うん、
翌月末とかだから、
はいはい、
来月分の給料入ったら普通に払えるし、
あ
みたいな感じで。
なるほど、なるほど。
そうそうそう、リボとかは全然しないんですけど、
うん、
例えばその、アミュとか、
はいはい、
で買い物するときとかもうアミのカード使ったらすごいお得になるじゃないですか。
まあポイントとかもねやっぱり付与されてきたりするから。
そうそうそうそう。とかなんかキャッシュバックとかもやってるので、
はいはい、
結構買い物をしてたんですけど。
うん。それをちょっとスタイル変えたと。
なんかちょっと現金中心に戻してみようかなと思って、
うん、
カードを使えるのを控えようとすると。
うん。
なんかリアルにその月を自分が持ってるお金が見えてくるみたいな。
ああ、まあまあ、でもそりゃそうですよね。だってもうね、翌月とか関係なくなってくるから、そこに今あるお金でやりくりするわけですからね。
そうそうそうそうそうそうそう。
でも今の話を聞いてると、まあ、ね、クレジットのもう悪くはないような感じにも見えるけれども、実際はどうなんですかね。家計簿つけてみて、こう、見えてきたことっていうのは。
なんか、そうだなぁ。やっぱ家計簿に書いた通りで生活するのって結構難しいなって思いました。
あ、そうか。あ、じゃあもともとの予定を、まあ、なんていうのかな、こう、予定が書かれているわけ。今月はこれぐらい使うようにしようとか。
なんか、先取り貯金をしようとするんですけど、
は
あ、例えば最初に給料が入るじゃないですか。
はいはいは
い、で、先月分で残ってる現金のことを書いたりとか、
お
で、絶対かかってくる保険料とか、携帯代とか、
うん、
奨学金の返済とか、うん、そういうの書き出していって、はいはい、余ったお金の中から先取り貯金出して、で、残りのお小遣いこれぐらいだなと思ってても、
うん、
なんか急に日常的に使うものが、あ、これもう中身なかった買わなきゃってなったりとかすると、こう、一気にポーンとお小遣いなくなっちゃって、はい、あーってなってしまう。
じゃあ、先取り貯金という自分でこう、積み立てている貯金を崩さなければならない時もあるわけ？
あるけど、基本的にはしないけど、うん、ある時もあるみたいな。
なるほど、なるほど。だからそれ難しいんだよね、これ。やっぱそのさっき言った突発的な出費って、不意に訪れるからね、やっぱりね。
そうそうそうそう。あれみたいな。今月は、あれも買わなくていいし、うんうん、これも買わなくていいと思ってたら、あ、これなくなっちゃった、買わなきゃとか。
はいはい。
美容室とかにもやっぱり行くしってなったら定期的に結構まとまったお金がポンって出ていく時ってあるんだなって。
でもいいですね。
なんか日本に帰ってきて久しぶりにね、うん、ちゃんと自分のお金のことを考えたような気がします、ね。
いいと思いますよ。そういうのってやっぱりね、自分がどういう生活スタイルをしているのかっていうか見えてくるというか、どこに出費をしてって、どのタイミングでこう、これだけお金が出てるっていうのはね、やっぱわかりますから。
そうそう、なんかやっぱ計画的にね、なんか化粧品とか欲しいものとかを、はい、考えなしに、あ、欲しいからって言って衝動的に買わなくなりましたね。
ああ、なるほど。
この1ヶ月間だけですけど。
まだ始まったばっかりということで。
そうそうそうそう、なんか、例えば欲しい美容液が、こう、ね、6000円ぐらいだったとしたら、はい、で、その美容液を何ヶ月で使っちゃうのかなって考え、例えば4ヶ月で使い終わっちゃうとかなったら、
はい、
ね、なんか6000÷4とかして、月これくらいずつ貯めて買うようにしないといけないんだなって、ちょっと、 最近思うようになりました。
計画的ですね。
いやでもできないよね。でもできなかなか。
頭では考えてるけどなかなかという。
そう。
難しいもんね。やっぱり
難しいな。
お金って本当。しかもでも自分でこうそうやってこうね、これは貯めたいというお金をこう毎ねこうそこにこう入ってるのは偉いなと思いますね。
なんかでも。難しい。昔あの美容室で働いてた時に、はいはい、お金持ちの日本人の女性が言ってたんですよ。なんかあれも欲しいしこれも欲しいと思うけどお金がなくって結局生活費に当てちゃうんですよねって話をそのマダムにしたら、うんはいはい、じゃあその例えばその欲しいものがねいくらさっきに私が言ったみたいに6000円だったとするじゃないって、うんうんうん、でもそれを買うためには月いくら貯めればいいのかしらって考えればいいのよって。
ほ
う。ちょこっとずつでも貯めていけばいつかは買えるでしょって言われて、あ、これが金持ちの考え方
だ。金持ちの考え方やね、これは。
堅実な金持ちの考え方やなと思いました。いや、本当に。
だから、金持ちの人って、大体ケチって言うじゃないですか。
うんうんうん、
でやっぱり、それぐらいしっかりお金の言葉真剣に向き合ってるからこそ貯まるんだなという。
そうですね。やっぱ衝動買いって悪だなって。
思うね。ああ、確かに。でも、くるみさんあれですよね。結構衝動買いするタイプだったような気がするんですよ。
いや、めちゃくちゃ、そう。欲しいと思ったら、後先考えずにバッて買っちゃう。
そうですよね。それを、やっぱこう見直すっていうのも、なかなか、今後しんどいものような気もしますけどね。
でもなんか、クレジットカードを使わずに現金で生活しようとすると、うん、衝動買いは危険っていうことがわかる。
まあ、目に見えてね、お金が減るから。
そう。
でも、その、一方でちょっとこう、悪のは、ささやきではないですが、この、やっぱ衝動買いの魅力というのは、はい、本当に欲しいものがその場で手に入って、その、手に入った時のこの喜びというか、もうこの満足感、それに尽きると思うんですけど。
それはありますね、本当。
そのために、やっぱり、こう、買いたいって、もう、やっぱ、買いたい時が、その、もう、買い時っていうような言葉もあるぐらいですから、うんうんうん、そのために衝動買いみたいなのもあったりするんだろうからね。
うんうん。
ね、今までもそうだったんでしょ？この、何ですか？直近で言えばこの、DS でしたっけ？
あ、違います。スイッチ。
スイッチ。ね、スイッチ、ほら。それなんかもまさに衝動買いと違いますか？
あ、完全に衝動買いでしたね。
今使ってるのかどうかちょっと私は失礼します。
全然使ってない。全然使ってないよ。
やばいですね、衝動買いの果てが。
本当に。
こんな感じでという。
そうだからやっぱり思ったんですけど、
うんう
ん、なんかゲームで課金しないために欲しいものを楽天の欲しいものリストに入れとくってことを最近してるって言ったような言わなかったような、
そうですね、そうですね、それを買うために我慢するみたいなね、
そう、はい、今ここで4000円課金したら、うん、本当だったらあれが買えてたみたいなのを、
うんうん
するようにしたら、なんか衝動買いをしたい気持ちがちょっと抑えられるようになったんですよ。
おー、リストに入ってるからいつか買うみたいな、そういう気持ちだった。
そう、私はあれを欲しいって思って、自分がなんかその、欲しいものの優先順位がわからなくなって多分衝動買いをしてしまうんですよね。
あー、まあでも見えなくなるね、衝動買いってのは、その今欲しいって、もう他のもの目にくれずにね、そう、今欲しいってなるからね。
もうその時の衝動で買おうとするからですね。でも、その欲しいものリストに、欲しいものを入れといて、うん、たまに見るようにしてると、はい、あ、私は本当はこれが欲しいんだなっていうのがわかるから、こんなとこでこんなお金使いたくないっていう気持ちにちょっと慣れるようになって。
だからやっぱりこの、まさにこう冷静になってってことよね。
そう。
時間を置いて見てみると、あれ？そうでもないのかなとかね。
そう。
ああ。
いや、私、これよりも本当はあれが欲しかったはずって。
あ、なるほど。
なれる。
いいことなのかもしれんね。一歩引いてみたときに、本当に欲しいかどうかがそこで精査できるという。
そう。だから今のなんかもう、彼と二人で一緒に買おうって、任天堂スイッチの置き型のやつは買おうと思ってたんですけど。
なんか言ってましたよね。やっぱりね、こう、複数でできるから、なんつってね。言ってましたよね。
いやでもさ、単独でもせんのに複数でするんかな
そこだね。それはね、俺もちょっと懸念材料だった。単独でも最近してないのにっていう案件はあったよね。
そう。
ね、
いや、もしかしていらんじゃないかなって今ちょっと思ってて。
はいはいはいはい。
ちょっとストップしてますよ。
それストップしてる。一度、欲しいものリストに入ってるの？
いや、入れてない。
入れてないんだったらもう
それ
も
いい。それはだって私が個人で欲しいものじゃなくて、二人で欲しいもの
だから。なるほどね。そういうことね。そうそうそう。個人で欲しいものに関しての欲しいものリストってことね。
そうそうそう、そう。
なるほど、なるほど。
でもですよ。
はい。
あと思うんですよ。
うん。
なんか、物を買うよりも、経験に使った方がいいんじゃないかって。うん、
なんか、ちょっとなんかあれですね、ちょっと一歩進んだこと言ってますけど、例えばどういうことですか？
なんか物って一回買っちゃったら終わりじゃないですか。
まあ終わりというか、まあまあ買って満足っていうね。
そうそう。なかなかこう使い続けられるものってないですよね。翼さんのビールのやつみたいに。
ああ、よく覚えてる。ビールサーバーね。
そうそうそうそう。
一回使ってもなんかもうダメになっちゃってね、もうね。使ってないですよ、今もう。
どっかで埃をかぶってる。
そうなんですよ。
やつ。あれみたいな。なんかこう、どんな欲しいと思ってたものでも、実際手に入れてみたら、そうでもなかったりすることってあるじゃないですか。
うん、まあ、まあまああるかも、そういうのはね。
そうそうそう、うん。これなんかどうしても欲しかったけど、手に入れたらもうなんか飽きちゃったとか。
うん。まさにあなたのスイッチがそうだよね。
そう、完全にそれ。
まさにそれじゃないですか。
そう、うん。でも、例えば、ちょっといいところに旅行って言ってもまあ今県内しか行けないですけど、
でもね、
ここ普段だったらちょっと予算外だけど、
はいはい、
これを買おうと思ってたお金を当てれば行けるやんっていう、
はいはい、なるほど、
なんかこう経験に思い出になるようなことをするっていうのもありだよなって。
いいことなんじゃないですか、本当に。その、何ですかね、その、ね、その分を、ちょっといいところに外食に行くとかね。
うんうん。
そういう感じよね。
そうそうそう。
いいことだと思いますよ。だってお互いにいいというか。
そういう、なんかこう、思い出とか、目に見えないものに使うのも、ありだなーって。
いや、いいと思う、それは。
うん。
やっぱりね、今もほら、飲食店が非常に厳しいなって言ってて、応援しましょうなんて言ってますけど、そういう意味でもほら、なんか貢献した感じにもなるし。
そうそうそう。
そして、もちろん美味しいですしね。
そうなんですよね。
で旅行だってそうですよ。別に県内しか行けないにしても行く価値はあるというかさ、やっぱり。
そうそうそう。
ね。いや、とても、そういうのに使うのはいいことなんじゃないかな。思い出として、思い出に投資するというか。
そうですよね。
それいいじゃん。そういうのを積み立てとかするのは面白いんじゃないですか。だから、旅行するとかの積み立てとかね。
最近ほら、CM とかでも、自分の夢、どこまで近づいてるか、見えるアプリみたいなやつとか、銀行のやつであるじゃないですか。
自分の夢が見えるアプリ？
で、なんかこう、結婚もしたい、旅行も行きたい、あれも欲しいみたいなのを、なんかアプリの中で、それをするためにはいくらかかる。で、それのための貯金は今どれくらいできてるみたいなのが目に見えてわかるような。
へぇ。その、
だからちゃんと予算立てできるんですよね、きっとね。
ああ、なるほどね。そうだよ。だからやっぱりね、確かにきっかけをつけるのはそのまず、なんときっかけにはなるんですけれども、なかなかこうね、それをずっと継続的に管理できる人はなかなか難しくて、やっぱりこの、そういうアプリとかそういうのに頼ってもいいのかなとも確かに僕は思いますよ。
私がちょっと一個思ったのは、その銀行のやつなのに、例えばそれが貯蓄の口座だったとしたら、完全に使わせようとしてるよな、みたいな。
いや、まあ、そういう、なんていうのかな、見え隠れするかもよね。銀行がそういった企画してるんだったらよ。
まあでも銀行って貯めてもらってた方が嬉しいんじゃないのかな。
わかんないけどね。でも全然今も、ああ、でも貯めてもらってた方が確かにそれはね、でもいつ下ろすかわからないっていうのもあるからね。
そうそうそう。あれですよね。本当はクレジットカード使わせたいんですよ、ね。
あ、そうそう。だって手数料とかでね、儲けてるでしょ。儲けてるって言い方変だけど。あと引き落とし手数料とかも
かかかそうそうそう、キャッシングとかリボ払いとか大好物ですよね。
そうそうそう、だからそれが分かりやすく利益になるわけだから、あんまり多分預金してる方はあんまり、預金する方も銀行側もあんまりうまみないのかもなと思うよね。
管理しとかないといけないから。
そうそうそう。で、だから金利もあんまりない、もうゼロに等しいよね。預けてたからといって利子っていうのかな。
確かに。
昔は結構あったっていう聞きますけどね。
私もついにゆうちょから楽天銀行にお金を移そうとしてます
よ。あ、そうなんですか。買えるんだ。
そう、なんか利息が、利息じゃないか、金利がいいから。
あー、だからそこなんだよね。そのなんか、もう一般の銀行だとね、本当にもうね、0.00何%みたいな。まあ、預けるだけじゃ何の、あれ、足しにもならないんだよね、あれ。もう。本当に。だからもう、あまりそういうとには期待しないって感じなんですかね。
そうですね、もう。
いやー、そっか、結構やっぱお金を考える、あれですね、やっぱり世代ですね、やっぱり
世代、そうですね、もうアラファーなんでね、
考えるよね、お金のことはね、やっぱりこう闇雲に使えないというね。
そう、ちょっとブレーキかかってきました。
それにしてもでも本当もうあれだからね、もう下ろしたら下ろしたらやっぱりなんていうんですか、例えば1万円とかすぐなくなるからね、本当すぐ。
そう、あれどこになくしちゃったんだろうってなっちゃうよ
どこになくしちゃったんだろう、なんか枚数増えたなみたいなね、千円札が9枚になったとかはね、よくあるんですけど。
そうそうそうそう、うん、本当になんかあとなんだっけ、家族の車に乗ってる時に、はい、なんでこんなガソリン入ってないのに入れてないのみたいな。
そういうこと。
そうそう、入れんばやつやん私がってなったり。
あ、それはもう、それはもう家族のルールですからね、なかなか。
は
あ、大変だね。
ロシアンルーレットかよって思
いながら。ロシアンルーレット、じゃあ自分が乗ってる時に少なくなった時に誰かが入れるっていうルールなんだね。
なんかそういうわけじゃないんですけど、これ入れんば私今から友達と遊ぶとに足りんやんみたいな。
なるほどね。いやでもちょっとなんかセッションの話はね、なんかこう共同じゃなくて誰かが入れるってなるとちょっとね。
そうそうそう。
入れてくれてたらラッキーみたいなね。
そうそう。なかなか当たらなかったんですけど、ついに来てしま
う。あ、そうなんですか。
そう、まあ、それでなんか入れるってなったらこう満タンにしないと嫌なんですよ。
なるほどね。でまあまあ入ってなかったってこと、その時は。
いやもうエンプティーついてます。
あ、じゃあもう完全やな、完全。
ええー、ってなって。
もうそれもう仕組まれてたね、それで。
うん、完全に。
それはもう、もう家族のローカルルールですから、なかなかそれもね、
しょうがない。
まあしょうがないのかなっていう感じします。
そうそう、入れてやったとも言えないですしね、もうだって家族で使ってるし、結構私に使ってもらってること多いと思うんですよ。お迎えに来てもらった
りとか。久々に回ってきたというぐらいだから、あんまり普段は入れないっていう感じなんですよね。
そう、普段は全然自分でその車運転しないので。
なるほど。
そう。大体母親が職場に送ってくれたり、迎えてに行って来てくれたりとかした時に多分乗ってるから。
ああ、なるほど。
いや、結局そうよ。このガソリンでは私のためやったんよって思いながら、でも今月ちょっとピンチなんだけどって思いながら入れました。
思いながらも入れるしかない。これから先の予定のことを考えると。
そう。
もう、ちょっとガソリン、もうエンプティじゃ困ると。
困る。
まあ、こればっかりはもうね、もうガソリンはしょうがないですよ、これは本当。
しょうがないですよね。
なかなかもうさ、もうやむなしっていう感じですよね。
やむなし。
そうですよね。
ねえ。
まあでも本当にね、もうなんかなんていうんですかね、こう、多分、こう何年か前に話していたこととは、ちょっと話題も変わってきてるのかもしれないですよね、そうやって。
あ、私もやっぱ、多少大人になったっていうことなんです
か？いやいや、もう立派な大人ですよ、本当に。もう、社会のね、もう本当にもう一端になってるということですよ。
そう、長崎の経済は私にかかってる。
お、いいですね。いいですよ。それぐらい大きな心でいかないと。
そう。買い物しなくなったくせに。
回してねえじゃんっていうやつですね。
全然回してないですね。
すごい切り詰めて全然回してないというやつですけど。
そう。でもなんか、暑くなってきたので、ついコンビニでコーヒーを飲んでしまうようになってしまいましたね。あ、
それは、でもさ、今までもさ、コンビニでコーヒー飲んでたんじゃないですか？
いや、最近は寒かったから、なんでコンビニで買わずに会社でスティックコーヒーとかを飲んでたんですよ。
あ、なるほど。だから熱いコーヒーやったら会社で飲めたわけですね。
そう。
はいはい。
けど、もう、運転めっちゃ暑くないですか、今。
いや、もう今は暖かいですよ。もうほんとね、日によってはもう夏かっていうぐらいの日もあるし。
もうエアコンつけてます
ね。エアコンつけても普通につけてる。全然ね、つけてますよ。
そう、でもなんか仕事の時にも暑すぎて、アイスコーヒー飲みたいと思って行っちゃうんですよね、コンビニに。
いや、確かにさ、アイスコーヒーって、なかなか普通にコンビニとかしか売ってない、自動販売機もそうやけど、ね、普通のオフィスとかではなかなかないからね。うん、
そう、氷とかないしさ。
氷とかないしね。
ね。
ああ、なるほど。それでちょっと消費量が上がってると。
そうそうそうそうそう。
まあ、コンビニ
できるだけね、行かないようにするんですけど。
するんだけども、やっぱりって感じ。いや、もう、本当に、ね、あったかくなってきてますから、今もう。
うん。
まあ、車とかになると、なおさらね、熱をこもって、外にね、車の外に出て、何か用事を済ませて、車に戻ってきた時、めっちゃ暑かったりとかね。
そうなんですよね。
いやー、もうほんとそうですよ。だって、気がつけば、もう4月も半ばですよ。もう3月だの、なんだの、
花粉だの。運動会の季節来ちゃいますよ。
何ですか？
運動会の季節
来ちゃいます、ね。運動会5月ね。5月、運動会の季節。ほんとよね。5月は、くるみさんのところは5月だったのかな、運動会は。
あ、はい、そうで、そうだったと思います、多分。秋じゃなかった。
なんか10月の運動会っていう地域もある、地域というか場所によるのかな。5月のところも多かったような気がするよね。
ねえ、ほんとほんと。
まあ確かに気候もいいもんね、5月。
いや、でも暑いよね。
いや、暑い暑い、ほんと暑いって言えば。やっぱジメジメです。
運動会とか、うん、あ、ジメジメもしますね。
そう。本当に。
運動会とか遠足とか大嫌いな子供だったので。
やっぱインドアですか？昔からインドア。
そう、もうインドアですね。なんか全然。
うん。
片付けが嫌いだったんですよ。
あ、片付け。イベントがなんかあった時の片付け。
そうそうそう。運動会とか文化祭とかの片付けが嫌いで。
はい、ああ、なるほど。
やるのはいいんですよ、やるのは。
ああ。
で、あと遠足は歩くのが嫌だった。
うん、本当に、もうデブショーだね、それもう完全にもう。
いや、だって、小学校とかの遠足って、子供が歩くとは思えない距離を歩かされるじゃないですか。
で、ちなみに、あ、でもこれ結構地域が特定されるからあれだけど、どれぐらいの距離を歩いたんですか？今、大体思えば。何分とか何時間とか。
どれくらいかかったか、1時間ぐらいは歩いたんじゃないかな。
小学生でさ、1時間じゃ結構歩くよね。
しかもだって小学1年生に、長崎って坂多いじゃないですか。あ、
そうそうそうね、確かに。
すごい長い。下り坂は別にいいんですけど、はい、帰りは上り坂ですからね。
そうだよ。だから、登れば下るし、下れば登るしね。
そうそう。
そうなるよね、
くたくたでしたよ、くたくた。
いや、確かにね、本当に覚えてます。僕は言っちゃいますけれどもね、あたごっていうところに住んでまして、まあ、小島エリアで、はいはい、わかります、小島、あそこから、東八景っていうところまで、
はいはいはい、はい。
運動会じゃない、遠足行ったんですけど、
はい、
まあ、遠いよね。
ねえ。
遠いよ、東八景は。
いやってなりますよ、ほんと。
ほんとに遠かったよ、やっぱりね。坂、ずっと坂だからね。
うん。
なかなかでしたけどね。よく行ったなって思う、今思えば。
いや
で、あとなんか、あれだよね、小学1年生の時は、6年生のお兄さんの手を繋いでいくみたいな、そんなのが覚えてる。
そうそうそう、あった。
そんな覚えがありますね、なんかね。
懐かしいな。
いやー、ねー。まあ、まあ遠足はね、今多分、まあ普通にやってるんやろうけども、多分修学旅行とかも全然、あれかな、やってんのかな、でも。
あ、なんか。
県外的な、そのコロナ的な影響でさ。
佐賀とかから修学旅行に来てる車とかよく見かけましたけどね。
うん、なるほどね。近郊になるのかな、じゃあ近くになるのかな、もしかしたら。本当やったらもっと遠くに行けるけど。
そうそう。
ね、そのコロナの影響だから、もう隣の県までしか行かないとかね。
そんな感じだったんでしょうね。
なるほどね。いやー、ね、本当に。思い馳せますけれどもね。どうですか、最近のなんか気になるニュースなんかありますね、くるみさんの中で。
気になるニュース。
うん。
気になるニュース。気になるニュース。気になるニュース。私の最近のニュースは、はい、私のニュース言っちゃったけど、
はい、
この間友達と袋屋に行ったんですよ。
あ、いいじゃないですか。
で、それ土曜日の朝だったんですけど、
あ、いいね。
朝ブラシ屋って言って行って、
うん、
で、頭とか洗ってる時に、うん、そういえば、うん、M のマークの店で働いてた時に、
はい、
結構年配のお父さんより1個下ぐらい、今年72歳になる女性と一緒に働いてたんですよ。
はい、わー、やるた、ね、お元気な方でしたね。
そうそうそうそう、うん。で、その女性が、そういえば、私はね、くるみ、うん、毎週土曜日は朝から服に行くとよって言ってたのを思い出したんですよ、ふと。
はいはいはい。
で、 その、一緒に行った友達も一緒にその某 M のマークの店で働いてて。
ファーストフードのね。はいはい。
そうそうそうそう。はいはい、で、そういえばさ、あの人、土曜日の朝から、うん、袋に入っとるって言いよらんかったっけって言ったら、うん、全然覚えてないって言ってて、でもね、めっちゃ笑い声聞こえるんですよ。
ほう。笑い声。
袋の中で。
うんうん、
そう。なんか、すごい聞き覚えのある、
うん、
笑い声が聞こえてくるんですよね。
ほうほうほう。
で、スッて服の湯の水風呂の方に目をやったら、うん、いたんですよ。
いたんだ。いた、その方が。
そう、今年72歳になる。
しかも、だってもうその、もうファーストフードで働いてた頃なんで、クルーさんもだってオーストラリア行く前の話でしょ、だって。
そうそう、6年ぐらい前の話。
そうだね。じゃあもうだいぶ前だったけど、その話が生きていたと、土曜日の朝に行くっていう。
そうそうそうそう。おるしって
なって。まさかそこに居合わせたわけだ
よ。そうそう。で、友達に、やっぱおった、やっぱおった、やっぱおったって言って、うん、でも私オーストラリアから帰ってきたから一回も連絡しなかったんで、ちょっと気まずかったんですよ。
なるほど。いや、それは、まあ微妙やね。確かにね。難しいね。
そうそうそう。おーんと思ったんですけど、
うん、
話しかけてみたんですよ。
お、頑張ったね。
なおこさんって、お久しぶりですって言ったら、うん、あんた日本におったとね、びっくりしたーって。
じゃあ、オーストラリア行った、行ったことは知ってたってことね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。でも帰ってきたことは知らなかったと。
知らなかった。あんた連絡なきませんでって怒られて。
あら。
いやいやいやいやって言って話してたんだ。
すごいね。
なんかちょうど私、その、うん、その女性と再会する前に友達と一緒に、うん、ね、やばくない？あらさ、やばくない？みたいな。でお肌の曲がり角とか、なんか体力の衰えとかやばくないみたいな話をしてたんです。
はいはいはい。
やべえやべえって、もうどうしようって話ばっかりしてたのに、
はいはい、
その女性72歳なんですよ。
はいはい、
もうめっちゃ元気。
ああ、そう。
肌もツヤツヤしてるし、
あらららら、
なんともうペディキュアもネイルもしてるんですよ、う
ん。あ、おしゃれだ。
そう。
すごいね。
で、なんか、友達と一緒に、いやーさー、みたいな。72歳であんな、ピチピチしてて、もう肌もプルプルやし、
うん、
ネイルとかもすごいちゃんとして、って、うん。いやー、うちらまだいけるね、みたいな。
いや、すごい。72歳でしょ。
そうそうそう。
いや、でも、こう、精神的にお若いんですかね、そしたら。
ねえ、ひ孫が生まれたって言ってたんですよ。
そういう、ま、もうそういう年頃だよね、ひ孫か、すごひ孫ってすごえ、やっぱりその、6年前の頃と、やっぱ全然変わらない感じなんですか？
もう全然変わらない。むしろ美人になってました。
あ、すごい。へえ、今じゃ何をしてるとかそこら辺まで聞かなかったのかな？
あ、もうなんか定年退職されてて、
うんうんうん、
お仕事とかはしてないみたいなんですけど、
うん、
もう月に一回ネイルに行くし、土曜日は、
うん、
その、毎週朝から服の湯でサウナに入るのって。
うん、もうそれがまだ日課だから、もうちょうど時間がぴったりあったわけだよね、あなた方土曜日の朝ということで。
そうそうそう。
毎週行ってるから。
なんかすごい、なんていうか、元気をもらいましたね。
でもすごいな。いや、その方は本当に何ですかね、こう、多分、若作りをしようと思ってやってるというよりも、もう自分がこう、何かやりたいっていう、その、こう、能動的だから、結果そういう風についてきてるのかもしれないですね、若々しさが。
すごい、なんか、生き生きしてるんですよ。
ね、いやいや、話聞いてもなんかすごいそんな感じする。
ね。
すごいです。
難しいな
ぁ。いやー、でもなんかそうありたいね、なんかね、やっぱり。なんか若々しくあるためにはこうそういうこう活動的というかね、
うん、
そういうのは大事なのかなと思いますね。
本当に本当に私もなんかネイルとかちゃんとしないとって思いました。
ああ、いやでも それはもうね、言っても本当こう倍以上の年の方にそうやってこう学んじゃうというね感じじゃないですか、うん、すごいな。70歳、いや自分が70歳の時にそんなやってるかなと思うもん
ね。え、本当。
いや本当に、
いやすごいすごい、本当にすごい、変わらない、全然変わらない。
あ、そうなんですか。あれだね、やっぱりこう、うん、やっぱりこう、なんていうのかな、こう、日々の積み重ねかなと僕は思うんすよ、やっぱり、
うん、
食生活もそうだし、こうそういうこうなんとこうね、サウナに入ったりとかそういうなんか、
うんうん、
ね、多分一朝一夕のもんじゃないのかなっていう感じもするしね。
っぱり面倒くさがらずに湯船に浸かることは大事なんですね。
ああ、なるほどね。やっぱ湯船大事なんかね、やっぱり。
するのが大事なんだと思いました。発汗か、発汗ね、
なるほど、
発汗。足を出す。
はいはいはいはい。そうね、そうね。確かに。もうなかなかね、そうやってこう、デスクワークとかしてると、犬が鳴いてますね、かなり。
そう、ああ、ごめんなさい。そうそうそうそう。
犬の遠吠えが、遠吠えというか。やっぱ夜ですから、やっぱり。
なんかお菓子かなんか欲しいのかもしれません、ね。
あ、そうなんだ。ごめんなさいね、もうあの、飼い主の方が今もちょっともうあの、こう、独占してますからね、私が今。もう欲してるんでしょ、ワンちゃんがね。飼い主さんなんでしょ？
そうです、うちのレン君です。
レン君がもうワンワンもう泣いてますからね、もう夜になるともう。
そうなんです。
いや、失礼しましたね、感じなんですけどね。
おーって言ってました。おーって。
いや、どういう感情なんでしょうかね、ほんともう。
なんなんでしょうね。なんか構ってほしいのかもしれませんね。
そうなんですね。いやーもうね、まあ夜も更けてきてますからね、ほんと。
はい。
いやーそうですか。
以上、くるみの最近のニュースでした。
最近のくるみの、最近の、いいんじゃないですか。いやでもなんかそれはとてもいいですね、なんか。いいと思いますよ。僕はでもね、こう、それで久しぶりに会う人とかに声かける勇気ないなー、はい。なんかね、ちょっと気まずいもん、実際、やっぱり。なんかちょっと知らない人のふりしちゃうな。
まあでもそうですね。私も話しかける人と話しかけない人といると思いますけど。あ、まあまあ、
確かに人によるは人による。確かに久しぶりで会っても声かけれる人はいる。確かに、
うんうんうん、
でも僕は大概ちょっとね、知らないふりするかもしれん。本当に。
はー、
本当に。
この間また別の場所でも昔の知り合いに会ったんですよね。
そうなん。
そう、でも、いつも下の名前で呼んでたのに、
はい、
名前が出てこなかったんですよ。
名前が出てこない。ああ、なるほど。どこに、何の人かも覚えてない。何のつながりの人かも覚えてないってこと。
いや、そう、もう某 M のつくお店で一緒に働いてた先輩だったんですけど。
はいはいはいはいはい。
たまたま諫早のご飯屋さんで、うん、
はい、
ばったり、
それはじゃあもうお互い認識したあって感じになったところ？
いや、私はすぐ気づいたんですよ。
ああ、気づいた。はいはいはい。
はで、でも、名前が出てこなかったんですよね。
はいはいはい。
で、いつも下の名前で呼んでたので、つい名字で、何々さんですよねって声かけちゃって。
おー。
だから、えー、って顔されて、あ、うん、くるみですって言ったら、うん、あーみたいな、全然わかんなかったって。
はいはいはいはいはい。
そのまま二人でツーショットを撮って帰りました。ツーショット撮って。
もうめっちゃ和気あいあいじゃないか、君。すごいな。すごい。まあ、まあ、名字で呼んじゃったのがちょっとあれかなっていう感じですか？
そう、でもちゃんと思い出しましたよ。写真撮り終わってお別れした後に。
だって名字思い出したんだから、だって。
うん。
よくも、いやでもよく声かけられるな、すごいな。
かけちゃいますね、見かけたら。
いや、すごい。やっぱ
その嫌いな人じゃない限り。
いや、それがすごいわ。僕は、あの、多少好きな人かもしれんけれども、声かけない方が多いと思います。ほとんど。いや、その、やっぱり、そのイズムはやっぱりあれですね、やっぱこう、海外に行けるほどのやっぱりこう、身軽さを持ち合わせてるからこそなんじゃないかな、そういうのって。
なんか、そうなのかなぁ。
なんですかね、こう、やっぱりこう、会うと、ちょっと、やっぱ話したくなる感じなんですか？
なんか、うおーってなるんですよね。
はぁ、そうなんだ。いや、すごい。
つい
すごい。
ついいつも話しかけてしまう。
いや、でもね、あの、話しかけられた方がすごく嬉しいと思います。
うん。
やっぱり。そうやってツーショットも撮るぐらいですから。
そうそうそうそう。
本当に。
いや、懐かしいな。
いや、でもすごいね。まあ、やっぱこう、過去にね、かつて勤めた、やっぱり、ところの人とかだったら、やっぱ懐かしいってなるでしょうからね。
ねえ、ほんとほんと。また誰かに会いたいですね。
ああ、いや、でもまあ、長崎におる以上ね、誰かとばったりってよくあるのかもしれない。なんか、そして、くるじゃよくなんか人をよく見てるから気づきやすいのかもしれないですよ。
あ、確かに。
僕ね、もういつも下向いてるんでね、ほんと。あんまりね、人の顔とか見ないんだよね、街中とかでも。
ああ。
あんまり見ない。で、その、なんか、人、ちょっと顔、ちょっとパッと見た時に、あって思って、あ、この人知ってるかもって思っても、いや、人違いかもしれないとかスルーするもんね。 僕だと、うん、本当に。あ、違うかもとかなんかつい思っちゃうんで、特にあの間が空けば空くほどさ、
はいはいはい、
似てる人なのかもしれないとかね。
ああ、うん、でもわかんないですよね、本当。
でも声かけれるってことはやっぱ断定できてるってことやろうけどね、あ、間違いないってことやろうだ結局。
そうそう、あ、こいつはって。
こいつはと。
こいつはってなんですよ。
ああ、まあそれがすごいよね、やっぱ
ポ、
なんですかね、やっぱそれはやっぱりあのそのまあ、ポジティブさというか。あなたの持ち合わせてるものなんじゃないですかね。
そうかもしれない。そうかもしれない。
いや、ちょっと僕はね、羨ましいですね。全然僕も伏し目がちですから、普段、カウント。
いや、私は結構最近スマホ歩きとか、ながらスマホとかしちゃいますけど。
あ、まあ、ながらスマホしとったら、それはそうなりますけどね、でもね。うん、まあ、危ない危ないというけど、ながらスマホするよね。
する。もう歩きスマホとか普通にしちゃいます
ね。するよね。いや、するする。一応、周囲は気をつけながらは歩きスマホしてますよ、だから僕も。うん、
多分私歩きスマホし始めてから第三の目開眼したと思いますもん。
第三の目どういうことそれ。
でもなんか二つの目はスマホ見てるけど、うん、おでこあたりにもう一個多分あってセンサーの役割してると思いますもん。
あのなんかあの目の役割をしてなんかちょっとこう周り来てないかなみたいな。
そうそう、障害物とかちゃんとそっちの目で見てる気がします。
いやでもわかるかもね、それは確かにわかるよ。あの、ま、スマホ見てるようで周りを見てるような気もする、自分でも確かに、
うんうんうん、
思います、それは、いやーそうですか。なかなかちょっとね元気をもらいました、今回に関しては。72歳の方にね、そうやって、
まだアラサーなんてまだまだ、
いや、まだ、いや、まだまだですよ、本当に。で、なんていうのかな、もう、なんていうのかな、その年、その年の、こう、上の世代からよく言われることの一つに、例えば、そのね、20代から30代になるとき、いわゆる、今、くるみちゃんが今、直面しようとしているときは、30代以降の人から、もう、まあ、20代なんで若いね、とか言って、30代もっと早いよ、なんて言われてますし、で、僕ももう、まさに40になるんで、もうすぐね。そしたらこの50代の人からもう30代若いねなんつって、もう40代はもっと早いよってずっと言われると、脈々とそう言われ続けてくるんですよ、きっと。
うんうんうん、
だまだまだ30代って若いですよ、本当に。
そう、どんどんどんどん加齢が加速していきます、
ね。いやいやいやいや、まだまだ大丈夫ですよ。
まあまあ、この番組も、
うん、
ね、
年を重ねたメンツでお送りすること。だんだん人も抜けていってね、もう今2人になってね、もう大変ですよ、ね、
大変だ大変だ、
ね、本当にもうね、ということですけど、
いや今日もよく雑談しましたね。
今日もよく雑談しました、本当にもうね、しこたまさせていただいたという次第でございますね。
はい、
はい、じゃあ何か最後に一言言うことないですか。特にないですか。ワンちゃんに一言、レン君に一言とかどうですか。
レン君寝なさい。
もう飼い主も寝てないのにレン君寝ないでしょって感じですけど。
何時だと思ってんあんたは。
でも夜、犬はさ、ちょっと話終わりそうで終わらないですけど、犬はな、やっぱり夜でも遠吠えするっていうイメージがあるんだけど、寝るのはどんぐらいなんですかね。一緒に寝る
の結構、一日ゴロゴロしてるんですよ、うちの子は。
一日ゴロゴロしてる。
なんかボールとかで遊んだりとかも全然しないので。
はあ、
基本的には日がない一日ゴロゴロしてるんですよ。
ああ、でも散歩には行くでしょ。
あ、行きますけどね。
でも散歩は散歩で普通に歩いて。
うん、歩いて、うん、歩いて。
うん。
で、なんか、することをしたら終わるみたいな感じです。
散歩行ってやってるみたいな感じなんですか、もしかして。
そうそう。行ってやってるって、このトイレとかしたらもうそれで終わりって感じです。
結構クールなんですね、じゃあね。あんまりこう、はしゃがない感じなんですかね、じゃあ。
やっぱ、飼い主に似たんじゃないですか。
ゴロゴロしてしまうとインドアみたいな感じで。
そうそうそう。
そうなんですかね。まあじゃあ、もうね、じゃあ、レン君もそろそろ寝てもらうという感じで、ね、うん、この感じもね、終わるという感じでいきましょうかね。
いきましょうかね。